二人は半丁ほど無言のまま連れ立ってきた。その間三四郎は始終峰子のことを考えている。この女はわがままに育ったに違いない。それから家庭にいて、普通の女性以上の自由を有して、万事意のごとく振る舞うに違いない。こうして、誰の許諾も得ずに、自分と一緒に往来を歩くのでもわかる。年寄りの親がなくって、若い兄が放任主義だからこうもできるのだろうが、これが田舎でもあったらさぞ困ることだろう。この女に、三綿のおみつさんのような生活を送れと言ったらどうする気か知らん。東京は田舎と違って、万事が開け放しだから、こちらの女は大抵こうなのかもわからないが、遠くから想像してみると、もう少しは旧式のようでもある。すると、与次郎が峰子を伊武川流と評したのもなるほどと思い当たる。ただし、俗礼に関わらないところだけが伊武川流なのか、あるいは腹の底の思想までもそうなのか、そこはわからない。そのうち、本郷の通りへ出た。一緒に歩いている二人は、一緒に歩いていながら、相手がどこへ行くのだか全く知らない。今までに横丁を三つばかり曲がった。曲がるたびに、二人の足は申し合わせたように、無言のまま同じ方角へ曲がった。本郷の通りを四丁目の角へ来る途中で、女が聞いた。
どこへいらっしゃるの？
あなたはどこへ行くんです？
二人はちょっと顔を見合わせた。三四郎は至極真面目である。女はこらえきれずにまた白い歯を現した。
一緒にいらっしゃい。
二人は四丁目の角を切り通しの方へ折れた。三十軒ほど行くと、右側に大きな西洋館がある。峰子はその前に止まった。帯の間から薄い帳面と印形を出して、
お願い、
と言った。
何ですか？
これで、お金を取ってちょうだい。
三四郎は手を出して、帳面を受け取った。真ん中に、小口当座、預かり金通い帳とあって、横に、里見峰子殿と書いてある。三四郎は帳面と印形を持ったまま、女の顔を見て立った。
30円。
と女が金高を言った。あたかも毎日銀行へ金を取りに行きつけた者に対する口ぶりである。幸い三四郎は国にいる自分、こういう帳面を持ってたびたび豊津まで出かけたことがある。すぐ石段を登って戸を開けて銀行の中へ入った。帳面と印形を係の者に渡して、必要の金額を受け取って出てみると、峰子は待っていない。もう切り通しの方へ20軒ばかり歩き出している。三四郎は急いで追いついた。すぐ受け取ったものを渡そうとして、ポケットへ手を入れると峰子が、
男性会の展覧会をご覧になって、
と聞いた。
まだ見ません。
招待券を2枚もらったんですけれども、つい暇がなかったものだから まだ行かずにいたんですが、行ってみましょうか。
行ってもいいです。
行きましょう。もうじき閉館になりますから、私いっぺんは見ておかないと原口さんにすまないのです。
原口さんが招待券をくれたんですか。
ええ。あなた原口さんをご存知なの。
広田先生のところで一度会いました。
面白い方でしょ。バカ林を稽古なさるんですって。
この間は鼓を習いたいと言っていました。それから。
それから。
それからあなたの肖像を描くとか言っていました。本当ですか。
ええ、高等モデルなの
と言った。男はこれより以上に気の利いたことが言えないたちである。それで黙ってしまった。女は何とか言ってもらいたかったらしい。三四郎はまた隠しへ手を入れた。銀行の通い帳と印行を出して女に渡した。金は帳面の間に挟んでおいたはずである。しかるに女が、
お金は？
と言った。見ると間にはない。三四郎はまたポケットを探った。中から手ずれのした札をつかみ出した。女は手を出さない。
預かっておいてちょうだい。
と言った。三四郎はいささか迷惑のような気がした。しかし、こんな時に争うことを好まぬ男である。その上、往来だからなおさら遠慮をした。せっかく握った札をまた元のところへ収めて、妙な女だと思った。